はようございます。グッドモーニングボイスです。2月の今日は何日なんだ。5日ですね。月曜日朝9時42分です。寒いですね。はい、この辺が今年の寒さの底なんじゃないかという気が、関東では本日雪が降るとか言っておりますけど、あの雪予報って、ツイッターでところどころ、X か、つぶやかれてる方いらっしゃいますけど、すごい分かりにくいというか、ややこしいんですよね。23区内でって言った時と、東京都内でって言った時は、広さが全然違うんで、で関東は、北部は雪めちゃくちゃ降るんですよ。例えば群馬県の水上とかもう豪雪地帯と言ってよくて、今年は分かんないですけどね、暖冬だからトンネルを抜けたら雪国だったって有名なのがあるじゃないですか、川端康成の。であれ多分僕は群馬県だと思うんですよ。で群馬県関東じゃないですか。だから関東で雪が降るっていうのは全くこう平野部に大半の人は住んでるからですね、関東に雪が降るでは意味があまりなくて、結局は平野部にも降るって言ったとき、ただしこの平野部には、寄居町付近あたりとか、本庄とか埼玉県のですね、あの辺も入りますから、で、この辺、神奈川でもですね、多分箱根町とか、私に力は近いけれども、箱根町とかがに雪が降るかどうかを、23区付近の人は多分全く興味がないと思うわけですね。だから23区に降るってなったらもう全然話が違うわけですよ。大問題なんですよね。要するになんでかっていうと大混乱が起きるからですよね。私が生まれた頃から関東で雪が降ると電車が一斉に、その数がおかしいんですよね。もう一斉に止まるから大変なことになるんですけれども、そこから50年近く経ってるのに結局のところ首都圏はほぼ雪対策をまともにやってないなって感じが、めったに降らないですからね、結局。そういうわけですね。これ八王子に降るってのと、八王子は市ですけど、やっぱ千代田区に降るのは話が違うんですよね。なので、今日は多分首都圏も降るのかもしれない。あ、降るんでしょうね。ただ降るのと積もるのはまだ全然違いますからね、この辺は。降っても翌日晴れると全部消えたりしますから、最近は東北でも暖かいんで全部消える日もあるみたいですけどね。昔は考えられない話でしたが、そんなこんなでですね、ちょっと気になるところではありますよね。あんまりお知らせというのが今はないんですけれども、今日はですね、話のテーマが 2つに分かれていて、僕の頭の中で最近ずっとこれなんですよね。分析の件とライフハックの件が、こう、水と油のように、なんて言うんだろう、パリッと分かれちゃって、すっきり分かれてしまって、セパレートしちゃっていてですね、僕の心の中では混ざってるんだけど、両方するといいんでしょうけど、両方すると一個一個別の話をしているような感じになっちゃって、今日でも両方してみようかなと思っているわけですね。この番組は実験的な側面が強い番組なんでね。まずは、分析系の話からいきたいんですけれども、結局今日はライフハックの話をしたいと思ってるんですよね。で、何を話したいかというと、新進章っていう本があってですね、これは3ヶ月チャレンジの方に、ちょっとおすすめされたに近いんですけど、こういうことがもっと起きてほしいというか、もっと起きてもらうべく何かやろうと思っているんだけれども、3ヶ月チャレンジは、私がやっている中で、私独自のプロジェクトとしては、本当は稀に見る成功だと思っているわけですが、めったにこういうふうに、これはうまくいってるし、やってよかったっていうのは、僕の中ではすごい少ないというか、すっごい頑張って、例えば前回のですね、失敗をしたとは全く思わないんですけど、東京ライフハック研究会のように、すっごい頑張ってやったんだけど、狙ったような結果にはならなかった気がするっていうのはいっぱいあるんですね。あとは、 私がやってるわけじゃないんだけれども、大変、私がやってるわけなんだけども、私がこういうふうにやろうみたいに思ったわけじゃない。なんとなくついてったらうまくいきましたっていうのも結構あって、これで僕は生きてるようなところあるんですけどね。3ヶ月チャレンジのように、私が一応主催し、温度取りをし、これは狙った以上にすごく、いい結果になったなぁ、みたいなのはあんまりない。そんなもんかもしれませんけどね。で、新進章という本が、おすすめされたというか、読んでみてよかったという話を伺って、私も読んで、すごいよかったんですよ。ただ、すごい読みにくい本なんですね。タイトルが新進章というまっしぐらでして、あそこですよ、リブラリア選書というね、なんかこう、知ってる人は知ってるかな、なんかこう、売る気あんのか、それっていうような、いい表紙なんだけど、売る気があるようには見えない表紙ね。みすず書房さんとかにもよく見られますね。岩波さんもそういうの多いですね。売るならもう少し考えないとダメだろうなという感じ。昔はこれでも売れたのかもしれませんけどね。で、アレクサンダー・ミッチャーリヒという、もう、なんか聞いたことないじゃないですか。精神分析詳しい人でもあんまり聞かない名前だと思うわけですよ。訳している人も、多分そこそこっていうか有名な方ばっかりなのかもしれないけど、私は知らない。で、この心身症、葛藤としての病にとか書いてあってですね、もうなんかこう、いかにもなわけです。いかにもこう、大学で課題図書にでもされない限り、普通は見かけることがなさそうな本。で、この中でもですね、何ていうのかな、読みにくい本だとは思います。もっと今だったらこれを読みやすくされてるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり非常にこう、印象に強く残る、そうだろうなっていう感じがする箇所が何箇所もあって、何箇所もあるんですよ。そのうちの一つに、涙を流すというのは、悲しみというものが、なんていうんですかね、悲しいと感情に、感じた人が、脳の中でこういう風になって何かを分泌させて涙を流すというのではないんだっていうね、そういう風に思っちゃうじゃないですか。私たちは原因がそういう心理的なものであれですね、脳内で起きてこういうプロセスを経て涙を押し出すぐらいな、そういう印象で、そうじゃないんだってことをこの人が言っていてですね、同時に起きるんだっていうね、基準っていうのかな、その順番を追うとさっきみたいになると思うんですよ。そこに間違いはないと思うんだけど、同時に起きるっていうのは何を言いたいかというとですね、心の中に悲しい、例えば人は悲しいっていうこともありますよね。悲しそうな顔をするってこともありますけれども、とにかく心が悲しみを表現するとか、言葉で悲しみを表現するとかありますよね。涙というのは身体が悲しみを表現している、つまり身体が悲しんでいるというのが泣くってことなんだっていう、今の説明の2つに違いあるのって思われるかもしれないけど、僕はこれは重大な違いがあると思うんですよ。で、ちょっとご飯食べてる方いたら申し訳ないですけどね、下痢ってよくあるじゃないですか。ストレスから下痢をする。その見方やめろっていうことをこの著者アレクサンダー言ってて、つまり、ストレス受けました。胃腸の調子がおかしくなって、さっきの涙と同じですよ。気丈を追うわけですよ、私たちはね。A になり、B になり、C になり、D になり。で、胃が収縮するとか、わかんないですよ。僕、ど素人なんで、適当喋ってますけど、コルチゾールが分泌されて、うんたらかんたらで、大腸の働きが、水分吸収がどうたらこうたらになって、下痢をする。それやめろってことなんですよ。アレクサンダーが言ってんの。そうじゃないんだと。涙が悲しみの身体的表現であるならば、下痢とは、身体による不安の表現なんだ。こう聞くと、おかしくないって思わないですかね。それはなんかオカルトっぽくないっていう。さっきのじゃあ涙と今の下痢はどう違うんだって話が、僕はこのアレクサンダーの意見が、の方がはるかにしっくりくるんですよね。で、そう捉えると、なるほどなって思うんですよ。これによって悪いものを食べたから、それこそ生牡蠣とかね、外で生牡蠣食べちゃったら下痢しましたっていうのと、すごい明日のプレゼンが辛いっていうふうに思ってたら下痢しましたっていうのとは全然違うじゃないですか。でも、この 大腸がうんたらかんたらの説明だと、どっちも同じになるから、その身体のいわゆるプロセスを追う説明は優れているとされていて、私たちは大体そっちのモデルを信じてるんだけど、これはですね、僕はその捉え方をしていると、この心身症という問題を全然解決できないっていうのを、2、3年前に知ったわけですよ。猛烈に思い知ったわけですね。よくこの番組に言ってますけど、全身じんましん事件で、これが、まあ、倉園さんのところに、まあ、じんましん出ましたって相談に行ったわけじゃないんだけど、倉園さんに、こう、行ってみれば、ワンオンワンセッションみたいなのを受けさせてもらってね。で、じんましんが引いた後に、アトピーもついでに治ったんですよ。これ、すごい大事なポイントなんですね。倉園さんのワンオンワンで、直接効果が出たのは、まあ、直接なのか間接なのか、とにかく影響によっていい結果を私が得たのは、ジンマシンの方なんですよ。で、アトピーはそのついでに治ったんですよ。僕はここから、すごくこう、精神分析というのはものすごく本気で、まあ、僕なりでね、ものすごく本気で勉強するようになったわけですよ。この心身症というのが、私の大きなエポックメイキングな出来事だったわけですね。まあ、そんなにいいもんじゃないんだけどね。いや、辛いんでね、あれはね、本当に。で、この心身症って、つまりそうなんですよ。この心身症の中にも出てくるんだけど、なんかお尻の肛門周りに、いっぱい出来物できちゃうおじいさんの、かわいそうなおじさんかなの、とにかく中年の男性の話が、中年か初老の男性の話が出てくるんですけど、これは本当に正しいだろうって思うんですよね。この人はどうしてもね、いろんな人に言い返せない、屈服させられるっていう言い方するんだけど、めっちゃ気持ち上がるんですよね。きちんとした人なんですね。すごく。このきちんとしたっていうことと、本当オカルトに思われるかもしれませんけれども、このね、フロイトは言ったわけですよ。きちんとするということと、肛門の関係を考えろっていうのね。何を言ってるかというと、トイレトレーニングの話してるわけですよ。特にまあ、大きい方ね。やっぱり大きい方を、まあ、ある意味、おむつの中にいくらしても良かった時代があったわけですよ。まあ、あんまり気持ちは良くないかもしれないけど、幸せな時代だったわけですね。なんとかしてくれちゃうわけですよ、母親が。普通はね、多くの場合はって言っておきますね。一般的にはそうなんですよ。だけど、それを、肛門にまつわる筋肉の発達をさせてですね、脳でコントロールしろと言われる、不幸な時代が始まるわけですよ。これをトイレットトレーニングというわけですね。そうすると、以降は、今まで OK だったことがダメになるんですよ。これってひどいじゃないですか。ある意味。見ようによっては。今まで OK だったものをダメにされるのは困るわけですよ。そんなね、まだ言葉もまともに喋れない頃から、今まで OK、OK、OK みたいに言われてたのがダメダメ、もうそれやったら最悪だっていう、これがおかしいわけですよ。僕らの情緒にはこういう問題がいっぱいあるんですよ。一気に逆転しちゃうというやつね。昨日じゃないな、前回も、ここで喋りましたけど、うつぱんの話がそうだったじゃないですか。うつぱんさんは不幸にも大学に受かれば一切は免罪、落ちればもう人生おしまい。極端ですよね、この2つは。トイレットトレーニングみたいなところにこういう極端さがね、あるわけですよ。一気に反転してしまうっていうのかな。情緒がついていかなくなるんだ。大体この種の話なんですよ。で、精神分析家が注目するポイントも大体この種の話なんですよ。理想家と脱価値家の話ですね。あの人はもう本当に素晴らしい人で、みたいな。恋愛してるとすぐ起こりますよね、これね。あれ以上の彼氏はいないみたいなことを言ってたのに、なんかあいつはクズで最低の男だみたいな。急に、どうしてそうなるんだぐらいな感じで、浮気をしたのかとかもあるのかもしれないけど、この評定はおかしいでしょうという話なんですよ。で、マイケル・バーリントというね、精神分析家が、ジェットコースターを取り上げましたね。これも非常にいい例ですよね。もうなんか何度も何度も一日中乗ってる人もいれば、キャーとか言って一日中乗ってる人もいれば、もうそもそも一生乗れないみたいなことを言う人もいますよね。この量化的なのは何なのかと。量化っていうのは、量化、アンビバレントの量化ですけど、両方の価値ね。常に我々は注目するポイントですよね。客観性がそこにないぞと。あると思うんですよ。どんな人でもあると思ってしまう。ジェットコースター乗れない人は、いやもうあれ絶対自分無理だからって思ってますよね。本当の意味であれば恐ろしくて危険だと。 でも、あんなにじゃあ喜んで乗る人たちはどうしてっていうのが、それは主観で決めることではないんですかっていうのがわからないわけですよね。ここは本当に大事なポイントですよ。バンジージャンプとかもきっとそう。やっぱり、先日じゃなくてもだいぶ前に出した高梨さんって方とエフタさんって方の共著に、要領が悪い人たちの仕事、要領の悪い人への仕事術図鑑だっけのためのかな、あそこに出てくるんですよね。高梨さんが、社長に怒られてくださいと。怒られるのはダメなんだってことですよね。バンジージャンプなんじゃないですかね。で、やっぱり我々思うわけじゃないですか。だって怒られても何とも思わない人っているじゃないですか。怒られるのがね、半日中怒られたいっていう人はさすがにいないと思うんだけど、この、良価的だってことですよね。いや、もう雇ってもらえるんなら、怒られるくらい全然いいですよっていう人から、いや、怒られるんだったらもうこの会社来ませんっていう人までいるわけですよね。ここに良価的なものがある。で、それは客観的なんでしょうかってことなんですよね。そうじゃないんじゃないのかと。でも、客観的としか思えないほどバンジージャンプは無理なんですよ。無理な人からしてみれば。それはなんでか。その主観どうして、主観というのはつまり、なんていうんですかね。まあ、イマジネーションなわけですよね。客観ではないから、現実とは言い切れない。言えない。その他の人にはそれは知覚できない何かが、つまりお化けなわけですよ。お化けというのは恐ろしい人にとっては、もう本当に恐ろしい。バンジージャンプと全く変わらない。つまりその人にとってお化けは本当にいるわけですよね。だけど、当然いないと思う人からするとですね、いや、墓場に夜行くのが何が恐ろしいんですかっていう話になってしまう。昼と何も変わらないじゃない。その人にとってお化けは存在しないんですよね。だから客観というものはないんだ。特にこの種の、ジェットコースターとか、バンジージャンプとか、怒られることとか、トイレトレーニングとかね、人間の心に良化を作り出してしまうところにすごい注目する。で、このさっき新進書に出てきた、かわいそうな、男性は、奥さんとかにも言いくるめられてですね、例えば、交通事故にあって、賠償金取りましたと。その人はきちんとした人だから、あ、これでもう農場をね、きちんと、交通事故にあった賠償金で農場をきちんとしたいっていうところは、すでにもうこの、脅迫的なところがあるわけですけれども、あぜ道をまっすぐにしたいみたいな、あぜ道多分曲がってるのが嫌なんですよ。そういう、あれなんですよ。フロイトの言葉で言う、肛門器っていうわけですね。その肛門器へのこだわりがある。トイレはきちんとしないとみたいな。おむつとかには少しも出ないようにして、トイレに行って、きれいにして、お母さんに褒めてもらうんだっていう、こういうね、この気持ちっていうのが逆転すると、それは褒めてもらってきれいだと、ああ、素晴らしいって感じるのかもしれないけど、ここには万能幻想があるんで、ちょっとでも寝てしまったらもう一大事だってことになるわけじゃないですか。これが、こういう気持ちをいろんなところに投影していくわけですね。お金をちょっとでも無駄にしてしまうのはもうとんでもないことだって。それはお漏らしするのと何ら変わらないぐらいひどい話で、だからきちっとお金は、通帳のお金も何もかも1円単位でね、漏らすことなく、この漏らすって言葉を僕は聞くと、必ずこの件について今考えるようになったわけですよ。非常に心身的だなって思うんですよね。だって、なんで漏れるって言葉をここで使うんだろうっていう話ですよ。だから、水漏れとかね、非常にいろんなところにこの感覚っていうのが私たちは持ってる気がするんですよね。とにかく、きれいに、きちんと、まっすぐに、つまりコントロールってことだと思うんですよね、これはね。だけど、この不幸な方はですね、新進書に登場する不幸な方は、奥さんに取られちゃうわけですよ。いろいろあってね、話はややこしいんだけど、要は奥さんに取られて、あぜ道まっすぐにできないわけですね。でも、この人はきちんとしてたいから、奥さんとこのね、口汚く罵り合うとかが嫌なわけですね。あるいは奥さんの気持ちも、なんちゅうのかな、クリーンなものしたいわけでしょうね。だから俺が我慢しようってことになるわけですよ。むやみに肛門に力を入れてると何が起こるかっていうと、その付近に、吹き出物がいっぱいできると。怒りの表現ですよね。怒りの身体表現。 いや、そんなのオカルトでしょうって思うじゃないですか。僕も思ってました。はっきり言って。思ってた時代はあります、フロイトの話に。でも自分がこれになってみるとね、自分がこれになってみると、うわ、出るわ、全身から出てるわ、みたいな感じでね、僕の場合は肛門の周りじゃなかったけど、で、顔には出ないんですよ。一つもですよ。人に知られるという意味で、つまり他人には知られないんですよ。家族にだけこれを知らせたいという意図がないならば、一体こんな現象がなんで起きるのかと。いや、でもね、お医者様とかね、少なくとも身体症状の方を深く疑う人は、いやいや、それはでも体がおかしいんじゃないのと。だから病院行きなよというわけで、僕も病院に行ったわけですね。リウマチ科から、胃カメラ飲むから、内視鏡検査から、よくありがちですよね、こういうのってね。10件ぐらい試すんだけど、はい、正常です、健康です、胃は、胃腸はバッチリです、みたいなね。どこに行っても出てこないわけです。何にも体から出てこない。こういうのを心身症というわけですね。で、倉園さんにワンオンワンしたら速攻消えていくっていうね、オカルトになっちゃいますよね、本当に。でも、私たちは泣くことをオカルトだとは思いませんよね。考えてみると、なんですごく嬉しかったり、すごく悲しかったり、千葉ロッテが同点スリーラン打ったりすると目から水が出てくるのか、オカルトじゃないですか。なんでなのかっていうですね、さっぱり、わからん話であり、あると思うんですよね。やっぱこれは身体表現というものが、ごく自然に起きるものなんだと捉えておいたらいいと思うわけですよ。そこのプロセスを時間差で追うんじゃなくてですね、お医者さんとか、解剖学とか、人体の勉強してる人は、ここをプロセスとして順番で追っていくのはすごい大事だと思うんですけど、我々が認識するべきことはそうじゃなくて、あ、なんかこう、胃がね、痛いみたいになった時に、昨日悪いものを食べたんじゃないかっていう、その時間差のことを考えるのは悪くないと思うんですよね。まず考えるべきだと思うんですよ。でも、それと同時に、これが心の表現であったらどういう意味なんだろうっていうのを、同時に考えるのも悪くないことだと思うんですよ。だって我々は悲しければ泣くんだから、そこを涙が出る脳内プロセスを追っててもしょうがないじゃないですか。そうじゃないですよね。何が起きたから身体までが動員されて、泣くという表現を使う必要を、泣くという表現を使うということは、これはコミュニケートしたいってことですからね、誰かと。そういう表現をどうして使ってるんだろう。なぜ身体というものに表現させたんだろう、私。身体に表現させるというのは劇ですよね。ドラマじゃないですか。僕はどういうドラマを今演じてるんだろうってことも同時にあると思うんですよ。だから私は最近胃腸の調子がおかしくなったり、あんまり今日は綺麗な話になってませんけど、そういうことが起きたらですね、ビオフェルミンのことだけは考え、だけを考えるんでやめるってことはしないようにしているわけですよ。些細なことが、些細なことだったのかもしれないけど、些細なことなんですから。だってトイレットトレーニングなんて些細なことじゃないですか。男の子とか女の子とかちっちゃい子にとってだけですよね。それがすごく大問題になってくるのは、些細なことなわけです。だけど、些細かどうかは関係ないんですよ。これを身体表現になったということは、なんかこれを身体で表現したいわけがあるんではないかというふうに考えてみると、あるんですよ。少なからずあるんですよね、そういうのが。で、あるんじゃないか。面白いことに、これは、あるんじゃないかって真剣に考え始めると、胃の痛み消えたりするんですよ。こういう経験をしてみないとですね、心身症というものが、アレキサンダーが書いてることは、本当にデタラメにしか見えなくなると思うんですよね。これを、こういう、なんていうんですかね、観点から見ることによってのみ、この本は意味を成し始める本なんですね。急速に意味を成し始める。わけですよ。量化的っていうのがすごいポイントです。つまり、表現したいんだが表現したくない。そうですよね。あぜ道をまっすぐにしようと思ってたのに、子供の小遣いみたいに使われてしまった、入学金とかね、に使われてしまったお父さんはめっちゃ腹を出すわけですよ。あぜ道曲がってるのを見るたびに、多分わーってなると思うんですよね。その人は、じゃあその吹き出物を腹から出したいんですか？出したくないに決まってるじゃないですか。でも出したいわけですよ。怒りというものを何らかの形で表現しないと、もう頭おかしくないですよ。そういう意味ではすごく出したいとも言えますよね。この両方の目的を持ってる。絶対蕁麻疹なんか嬉しくないんだけど、でも蕁麻疹にしてでも表してやらないともう気が済まないっていう状態。これがつまり両方を同時に意味している。 泣いてる時ってそうじゃないですか。涙ボロボロ流して、うわぁ、涙出したいわって思ってないと思うんですよね。両家的ですよね、あの種の行動はいつでも大体。だから、この両方ということですね。それでトレーニングってそういうもんですよね。うん、昔は幸せだったのかもしれない。でも今トイレでしたいじゃないですか。そういう両家的なものっていうのが私たちの中にはある。好んでジェットコースター乗ってる人も絶対あると思うんですよ。怖いというのはあると思うんですね。でも乗りたいわけじゃないですか。これがわからないんですよ。乗りたくない人はですね。この両家的だっていう部分が、自分の中で多分、こういうスリルを味わうみたいに、言葉で簡単に直すそういうことなんだけど、そういうのを抑え込んでるという話だと思うんですね。はい。で、ここまでが分析的な話で、一気にライフハックの話に切り替えてみたいと。今日は実験的にね。で、なんでライフハックかというとですね、先日、ある本を教えてもらって、それがライフハックの社会学みたいなタイトルで、何だったっけなぁ。すぐわかんなくなる。なんでだろう。馬場さんという方だと思うんですけどね。とにかく、山田さんだ。山田陽子さんという方が、ライフハックの現場からという社会学の、記事。まあ本でもあるんですけどね。制度者ってところから出ていて、多分山田陽子っていう検索が、時は金なり、感情も金なりっていうタイトルで、不思議なタイトルだなと思ったんですけど、これで、ここに出てきているライフハックの話がですね、まあ一部のところでちょっと共有した してみたらですね、妙に受けたんで、あ、盛り上がるんだ。なんで盛り上がるんだろう、ライフハックっていうのは。まあ私のその属しているコミュニティがそうだからと言ってしまえばそれまでですし、そうなんですけれども、なんでこのライフハックっていうのはどういう意味なんだろうなっていうのをずっと今考えつつですね、なんかこれやっぱり、前みたいにはもうライフハック的活動は僕はしないだろうなって思うんだけど、まあタスクシュートってライフハック的活動だと言われればそうですけどね。ライフハックの話をちょっとしようと思ったわけですね。さっきの新進章からかけ離れていますよね。僕の中ではこの2つしかテーマが基本ないと言っていいんですよね。で、ライフハックの、つまり何の話をしていきたいかというか、まあ、まず最初に思ったのは、これは2009年、8年の、まあ、ノスタルジーなんですよね、僕の感覚からすると、すでに。あの頃は良かったよな、みたいなね、そういう感覚でしかないわけですよ。あんなことはもう起こらないよね、みたいなね。まあ、あれがね、良かったと思ってる人ばっかりじゃないかもしれませんけれども、私は大変牧歌的で幸せな時代だったと思うわけですね。で、どうしてかっていうと、盛り上がってたから、そんなことが言えできたんですけれども、モレスキンとかね、ロディアとか、メモですね、あるいはこう、そうだな、まあ、いろんなガジェットとか、結構お金費やして、日曜とかに、集まって、その後、懇親会とか行って飲み食いして、まあ、楽しくやってたわけですよ。あ、何だったんだろうと今思うとね、いや、何だったかはなんとなくは分かってるんだけど、ここの山田さんも書いてるんですけど、まあ、趣味の世界だなっていうふうに感じたと、感じただけじゃなくて、まさに趣味の世界なんですよ、あれは。簡単に言うと、こう釣りが大好きなおじさんが日曜に集まって、釣り談義に花を咲かせて、懇親会にっていうか飲み会行って、もう全然変わらないわけですよ、そういうこととね。ただ、名前がたまたまライフハックという名前になってしまいましたけれども、なってしまったというか、そういう名前がついたわけですけど、ああいう、なんていうんですかね、精神運動といったらちょっと大げさですけど、そういうものは、絶対にどうせ起きたに違いはないと僕は思うんですね。それはなんでかっていうと、IT 時代がやってきたせいだと思うんです。それまでの、これは僕の感覚ですけど、道具ってものは基本的にはマニュアルというものが当然あって、基本的な目的は一つ、まあ、せいぜい二つ、まあないし三つとかあったかもしれないけど、少なかったわけですよ。目的がマルチユースってのはめったに道具にはないことだったと思うんです。 ですね。まあ、車なんかが一番僕はいい例だと思うんです。移動しかできないんですよ。あれほどのお金をかけて。まあ、たまに居住空間にしたり、する方もいらっしゃいますが、まあ、基本は無理がありますよね。移動のためのツールでしかないわけですよ。で、大体道具ってそういうもんなんですよ。ご飯炊く道具にしても、電話にしても、電話って言ってもスマホじゃないですよ。電話です。文字通り。人と会話をすることしかできないやつね。コースターにしてもパン焼くことしかできないわけですよ。と、そういうもんなんですよね。けど、パソコンってものが出てきてから話が一転したわけですよ。何のためのものかが人によって全然違う。ここにインターネットがくっついてくると、もうなんだかわけがわからないというか、使い道が特定できない。使い道の特定できないものはマニュアルがなくなるんですよ、第一に。なぜならば使い道によってマニュアルの書き方変わるんで、そうすると無限にマニュアルが太くなるしかない。そんなものを作る、それに近いね、なんか広辞苑みたいなマニュアルがパソコンについてた時代ってありましたけど、まあ現実的じゃないですよね。あれをつける方も無理があるし、読む方は一層無理があるんで、まあ、電話帳をね、ゴミに出す時のような時代しか引き起こさないので、いずれにしても消えたわけです。今スマホだってそうだと思うんですよね。で、スマホが出た時に徹底的だったと思うんですよ。ちょうどスマホが流星を誇った2008年の記事だったんで、まさにそういう時代にライフハックもある意味ピークを迎えたわけですよね。メモっていうのは象徴的なんですよ。メモって文具の中ではペンもそうですけれども、使い道が定まらない。まあ、マニュアルはいらないと思うんだけど、でもメモ術みたいなものってあるじゃないですか。あれ、要するにマニュアルなんですよね。製品にはマニュアルがつかなくなると、本屋にマニュアルを売り出すようになるわけですよね。そのマニュアルというものが不在のところを埋め合わせると。この多分精神がライフハックなんだと思うんですよ。マニュアルがないなら書いちゃいましょうと。マニュアルとトラブルシューティングのセットですよね。これを、ライフハックと称しているんですよ。で、その対象っていうのはいつもそうなんだけど、マルチユースのものばっかりになると思うんですよ。カメラとか、録音機がやや存在して、まあ、スマホは圧倒的ですよね。何に使うんだかさっぱりわからないものは非常にいいわけです。何に使うかがめちゃくちゃはっきりしているものについてのライフハックって、まあ、なかなか評価されないと思うんですよね。掃除機とかね。掃除機のライフハックとかいらないじゃないですか。掃除機は掃除をするためのもので、しかもゴミを吸い取るという、すごくこう、誰が見ても、子供が見てもすぐそれは何するものだかがわかるもの。ライフハックはいらないわけですよね。使い方はわかってるよってことになるんで、使い方がわからないもの。インターネットとか SNS とかね。そういったものにライフハックというものが向かっていくというか、隙間を埋めるようにして出てくる。あ、そういう使い方じゃなくて、こうやった方がいいよっていう、ある意味余計なお仕事なわけですよ。で、このピークが2008年だったということはですね、やっぱりスマホをどう使って、つまり 逆に言うとではないんだけど、そういうものが出てきたときに、これが仕事にも使えるんではないかっていう、使えるんですけどね。なんつうんですかね。目の速い人っていうんですかね。そういうものが好きで、先走る人は、仕事に使えるかどうか、瀬戸際か、使えなかった時代から無理してでも仕事に回していくっていう、そういう、こう、精神状態になったんだろうと。ここに名前がついたんですね。それがライフハックという名前だったと。仕事術って名前だった時もあるんだけど、仕事術だともっとこう、幅が広いじゃないですか。この道具のユースケースにただひたすら向かうというのだけに限定する。そうする必要が出るほど、IT がその頃一気にこう世の中にこう湧き出てきたというか、そして個人ユースになったっていうことですよね。会社が支給する会社のツールという状態を、の先まで行ったような気がするんですよ。で、だからすごくその記事にはよく書かれていたわけですね。当時関西ライフハック研究会だと思うんですけど、 が調査対象というものになっていて、もうこれだけでも読んでいて面白いなって思ったんだけど、調査対象になるんだな、社会学ではと。で、もちろん GTD も出てきて、そういうもので、個人が充実していっていいよね、みたいな、なんかこう、好意的に書かれているわけですよ。ただ、どっちつかずな部分を残すんですけどね、何しろ、学者さんの書いてる論文なんで、大体どっちつかずな部分、だって手放しで称賛するとペンですからね、なんか研究ってそういう風ですよね。なんか手放しでは、褒めたたえない。そういうような感じで、ライフハックの話が、こう、研究されていたわけです。で、僕は今言ったような感じでライフハックというのを見ていて、ですね。でも、ここに、ある種の、何ですかね。まあ、だから私はメンタルの方に向かったんだなと思うんですけど、ある種の、そのかな、ネガティブなものが持ち込まれたと思うんですね。まあ、いろんな、その後のライフハックの変遷ってあるんだけども、ネガティブなっていうのは、つまり、仕事って辛いよねと。できればやりたくないよなっていう、そういうものがここに入ったと思うんですよ。これは、必然だとも思うんですけど、ある意味、ライフハックとは別のところからやってきたとは思うんですね。要は、仕事が効率化できるとか、時短になるというのは、辛さが減るっていう意味にも当然取れるわけです。生産性を高めるっていうのは、表現としては、ライフハックにこう目的と定義を与えたのであって、私はただ、使い道が定まっていないツールが仕事にも役に立つんではないかというところで合流させたのがライフハックだと思うんだけども、それが生産性、効率化、時短という話になってくると、いや、仕事辛くてっていう精神がここに入ってくると思うんですよ。それが、容量が悪い人のための、仕事術とかっていう、表現になってくると思うんですね。それは、もともとライフハック、直接は関係なかったと思うんだけれども、あれですよ、簡単に言うと、マグロ船にはとても乗れませんっていう心理が、ライフハックと合流していく、そういう話じゃないかなって思うんですね。ここに僕の多分、精神分析とか心身症といった、話との合流点が多分ちらつくんだろうな。僕はそこをすっごく意識してたんだよねっていうところで、ようやくこの話、二つの話をした意味が出てきた気がするんですね。精神分析には、アクティングアウトって言葉があるんですね。行動化って言うんですけど、つまり、葛藤は行動化されることがあるわけです。心身症っていうのは身体化とも言われるわけですよ。つまり、まあ私なんかもそうでしたし、例えば明日プレゼンがあるって言ってたら、お腹がキリキリしてきたみたいな。それを現在の表現では、なんていうんですかね、説明はプロセスでなされるんだけど、実は合流はしてないんですよね。ストレスがコルチゾールを分泌しっていう話になった時に、ストレスはもう終わってるんですよね。身体にどう表現されるのかの説明としては、すごくこれは、いいと思うんですよね。目に見える形にしていて、偉い説明の仕方なんですけれども、これってつまり、ストレスが身体ではこういう変遷を遂げて、身体ではこう表現されますって話になっちゃってるわけですよ。さっきのアレクサンダーさんが言ったのは、そういう説明は捨てろっていう話なんですよ。捨てろっていうのは捨てなくてもいいと思うんだけど、我々はこういうのは捨てなきゃいけないみたいな、ズバッと書くんですよね。何が言いたいかというと、その胃のキリキリというのがストレスというものの身体的な捉え方なんだっていう、もうそれ同じことなんじゃないのって感じもすると思うんですけど、その大事なのは、そこでストレスというものは依然としてあるんだってことなんですよね。体の上というのか体の中で。ストレスがコルチゾールにっていう話を始めると、体の部分ではもうストレス関係なく機械的に体が動いてるみたいじゃないですか。でも我々は身体を持った生き物としてはそう感じないですよね。相変わらずすごい辛いですよね。さらになんか辛さが追加されたような感じがして辛いと。こっちの辛さの方、身体での辛さ、心での辛さみたいなものを同時に、受け止めなさいねっていう話を多分 してるんだと思うんです。だからこれを身体化って精神分析では言ったりするんですよ。で、これを行動に表したら行動化って言うんですよ。例えば、ね、そんなに胃がおかしくなってるのに、明日プレゼンだっていうと、時になるとなんか、すごい甘いアイスをいっぱい食べるみたいな行動化が起こるわけですね。もっとすごく奇妙になってくると、夜叫び出すとかね。まあ、そんなことは、プレゼンぐらいではないかもしれないけど、わからないですからね、そんなことはね。だから、行動化、身体化っていうのはですね、つまり表現なわけですよね。何かを誰かに訴えていると。訴える相手がいないと、わけわかんなく見えるんだけれども、多分どこかにそれはあるんだという話なんですね。ウツパンさんがほら、ゴミを漁ってるカラスに向かって突進していって大声を上げるっていうシーンが漫画に描かれてるんですけど、あれは行動化の一つだと思うんですよ。わかりやすいかもしれない行動化なんだけど、彼は人生すごいうまくいかないから、カラスに向かって怒るっていうのは。でも、わかりにくいですよね。パッとそれを見た人の立場からすると。そういうようなことが私たちはいろんな形で、例えばそのゲームをするとか、SNS を眺めるとか、いろんな形で実は細かな形ではですね、人目につかないような形ではやっているに違いないと思うんですよ。そのうちの一つに僕は先送りってものがあって、この辺で僕がライフハックとか仕事術というものをメンタルに扱う時の話としては見えてくる部分があるんだと思っているんですね。で、この問題は僕は今まではずっと基本はライフハックで何とかしようと思ってたんですけど、これをライフハックで何とかするということは、つまり、例えばその、まあ、カラスに突進したい気持ちになった時でもいいんですけど、の時に、いや、一つでも自分の問題を解決するべくタスク上に乗せようっていうのは、僕は辛すぎて無理だと思っているんですよね。もうすでに。この胃がキリキリしてる時に、それでもこう、プレゼンの資料を装飾して、うまくいけば全てが丸く収まるからっていうのは、ストイックすぎるし、何かを、強引に無視しすぎている感じがするんですよ。だから僕はもうそっちの解決というのは調子がいい時に限定し、調子が悪くなってきたらですね、来たら心身症みたいな観点に切り替えた方が、というかそっちをはるかに重視した方が、無理がないだろうなって感じがするんですよね。やっぱりその、さっきのアレクサンダーの本に出てきた、男の人はですね、なんとかしてそれを奥さんに伝えると。で、その時に、自己犠牲とか、なんていうんですかね、自分が子供に対抗して、トイレの時に一生懸命我慢しているっていう、そのメンタルに戻らない、現実の、なんていうんですかね、現実とのやり取りの仕方ですよね。そういう方向に向かう意識を発揮しないと、多分永遠にその体に表現してもらうとか、事態を誰かが分かってくれるようになるまで自分は胸に抑え込むとか、そういう風になっちゃうと思うんですよ。僕はその、仕事術というものは実はその一環になりかねないっていうのが言いたいことなんですよね。この番組で多分。結局は私が仕事をちゃんとすればいいんだっていう発想。取りがちじゃないですか。これ万能幻想の一種だと思うんですよ。自虐的世話役って言葉も精神分析に出てくるんですけど、そういうふうに物を収めてしまう人っていらっしゃいますよね。うちで、例えば子供が勉強しない。お父さんは外に行ってパチンコばっかりしてるみたいな。だから私が頑張ろうとお母さんがめっちゃ頑張っちゃうみたいな、そういう発想ですよね。それ、あぜ道をまっすぐにするお金取られたおじさんとよく似た発想だと思うんですよ。そういうふうにね、自分がなんとかすべて、頑張れば、この事態を救えるんだっていう発想を取ってしまう。ものすごく自己犠牲精神が強いんだけど、ある種の対抗がそこで起こってるっていうふうに、見てみる必要もあると思う。対抗っていうのは子供帰りなんだけれども。なんかこう、けなげな女の子が頑張ってるみたいなところまで後退しているんですよね。 もっとできることがあるんじゃないかと。少なくともお母さんなんだから勉強しなさいというみたいな、そういう話もあるわけじゃないですか。そこに無力感も募ってくるんだと思うんですけれども。で、そうやって現実と関わるというのをしないときには、必ず僕らは万能幻想ってものをそこに、持ち込むわけですよ。つまり、一見したところ自己犠牲精神がすごい高い人というのは、自分の能力にある種の幻想を抱いているんです。私がめっちゃ頑張れば、この家全体を救うことは可能だっていう、その発想は自分のめっちゃ頑張る能力をすごく高く評価していると。ほとんど無限に評価しているわけですよ。だからこれは万能空想って言うんだと思うんですよね。そして、ついでに、その発想というものは、自分が、なんて言うんだろう、壊れない存在だぐらいに思ってますよね。自分は大丈夫なんだっていうね。その根拠はどこにもないんだけども、それもなんか自分は無限に頑張れるみたいな話になってると。ついでに言っておきたいんですけれども、グッドバイブスはこういう発想ではないですからね。ラノの慶三さんのグッドバイブスも、人によってはこういうふうに受け止めかねないなって思う時があるんだけれども、てかそういうふうに受け止めちゃってる人がいるなって思うんだけど、あそこに自己犠牲精神ってゼロなんですよ。一見したところそれは不思議に思うかもしれないけど、これはですね、一つ意識っていう観念で自己犠牲精神はゼロになっているはずなんですよね。ここで私がめっちゃ頑張ればって言ってる人は、私と夫とか私と子供を分離して捉えているんですよ。彼らは一種の、なんちゅうんだろうな、悪人とは言わないけど、ダメ人間なわけですよね。でも私はそうじゃないから、彼らを救い得るんだって発想を取るっていうところには、一つ意識ではないものがそこにはあるはずなんですよね。彼らと私は違うっていうことですよね。だから、ここに自己犠牲というか、その過剰な辛さを背負い込まずに、結局のところ、依頼されたことをやるっていう話にはなるのかもしれないんだけど、でも、依頼されたことをやるのと、子供は放っておいて、お父さんもパチンコで放っておいて、私がこう、家と仕事と家事と全部両立してみせるみたいなのっていうのは、やっぱりこう、誰にも依頼されてないですからね、それはね。そういう意味では違う話だと思うんですね。これは自虐的世話役っていう、割と有名なこう言葉がありまして、これも分析に出てくる、ところどころ出てくるんですけれども、まあ、この世話役というよりも、自虐的というよりも、自虐的はすごい大事なんだと思うんですけど、やっぱりこの、そういう万能空想を抱くようになったのは何でかっていう話が大事かなと思うんですね。そこにはコントロール幻想がありますよね。あぜ道まっすぐにしたい人とよく似た幻想があります。いずれは自分のそれが分かってくれるはずだっていうコントロール感をどこまでも発揮しようとして、体にメッセージを出させているというのか、体からメッセージが出ちゃっているというのか、まあ、その辺がすごくややこしいとは思うんですけれども、そこに僕は仕事術をやらない方がいいと思うんですよ。仕事術でこの事態を全部救ってみせるんだっていうことで、自分がやるべきことを膨大なリストにしてですね、これ全部やれば、世界は救われるっていうのってやめた方がいいと思うんですよ。それは、全然誰もその人に望んでいない結果を、結果としてですよ、結果としてその人自身も望まない結末を迎える羽目になるんじゃないかなというのをですね、ちょっと牧歌的なライフハックの記事を読んだり、新進書の本を読んでるうちに僕の頭の中でぐるぐるし始めたのを今喋っているわけですね。